ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子の山田るい53世です。ヒゲ男子の山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、これが山梨放送さん、今山梨放送さんだけ、
ね、北陸放送、
北陸放送さんもあるんですね。びっくりした。知らん間に目が覚めたら山梨放送だけになってたんかなと思って今、北陸放送さんもあるという、はい。まあ、いずれにせよ、もう妬み男99位はもうイベントは終わったということでございますしね、まあおそらく楽しんでいただけただろうなと。
あの手この手で、
あの手この、あ、安心しました。今この収録時点ではまだイベント前ですから、まあ、やっぱ宇野 T さんのねこのジャーナリズムと構成力にかかってますからね、まあまあ、もう自信がある。
まあ、あの無事ね、
無事
男爵にもお手伝いいただいた、
ネタ、あのネタが炸裂、あのネタがてかもう言っていいんですねこれはね、まあまあで電話をしたという、電話取材をしたというね、ところがありましたが、まあ、その辺はあの妬み男の感想メールをいただいた時にでも、
まあ、次回
じっくり話したいなということで、はい、今日はまずはやっぱりこの番組の根幹でもある、鳥もつ煮に関するメールからご紹介したいなっていうね、もうこれなくしてこのルネラジは存在しないわけですから、ラジオネームキョロスケというね、うん、毎週楽しみに聞かせていただいております、はい。まあそリスナーは毎週楽しみにね聞いていただいてると思いますけど、この制作サイドはそんなに毎週楽しみにしてないというね、うん、宇野 T さんなんて今日今起きて40分も経ってないって言ってましたからね今頭はボサボサやや咳込みがち、はい、そして朝一番最初の水を飲むテンションで今水を飲んでましたもんね、ごくごくごくと。
まだ、ね、飲んでなかった。
でも30過ぎたおじさんがそんなに水をごくごく飲むのは朝の一杯目だけですからね。
これで目覚めよう、
ね、はい。そしてディレクターはちょっとご不幸があってまだ1週間しか経ってないのに、ね、もう大丈夫？
大丈夫。
家の方は話蹴りついた、アパートにしようかいう間取りの件は。
まあ1週間でねそんな、ね、
ついたあれ、ね、大丈夫ほんまにね、まあ、なんちゅう、はい、なんちゅう ラジオマン魂やねんっていうね、ま
あ、現場にいた方がね、
気が紛れるという。いやだから迷惑なんですよ。即刻3週間ぐらい違うディレクターに変えてくれへんかな。心機臭いんですわこっち。いやいや
気持ち、
ね、気使わなあかんから。
紛れますからやっぱ現場に
いた。だから今俺が座ってるこの席の隣の椅子には宇野 D からいただいた香典返しみたいなのが置いてありますからね。ノリね、いやノリにすな。お父さんが天国に行ったことをノリにすなほんま、ね、食べ物今開けたろかこれ、うん、いや不謹慎不謹慎。
その中身が
こ の, の中身がの香典返しの
巻いて食べるノリ、
開けてみる、
はい、
いやこれ
開けてみる、
どうこういうの真っ当な感覚持ってんのってもうプロデューサーしかいないから、 どう、まあ、いける、
まあまあいただいたも
んです、ね、うん、なんかまあまあ異常に軽いですけどね、まず包装紙にくるまれた箱ですけども異常に、軽いです。
のりだからね。
ほんで、うん、お清めの塩っていうのが くっついてます。この塩をこのスタジオのどっかに持っときましょうかこれね、もう文化放送のスタジオは漏れなく呪われてますから、はい、あ、のりってのりかいな、うん、あ、そういうこと、なんか面白いノリでこれを選びましたみたいなことかなと思ったら、ほんま味付けノリみたいなやつ、あ、ノリ、あ、なんか嫌やな。ねえ、なんか知り合いのディレクターのお父さん亡くなりはって、ねえ、まあ花出させてもうて、花出すいう言い方もおかしいんかな分からんけど、香典花みたいなことやね。でそのお礼に言うてノリもろて、 ね、その海苔を自分が食べるご飯に巻くっていうのがちょっと気持ち悪いなって今思いましたけどありがとうございます。こんな軽いものをいただいてありがとうございますすごいですね。僕が今まで何かのお返しでいただいたものの中で最軽量ですよこれスマホより軽いんちゃうこれ、ね、だからお荷物にならないというね、優しいこういう時でも優しい男、それが宇野 D でございますけどもね、鳥もつ煮なんですよ、
はい、
先日鳥もつ煮が届きましたという、うん、完全に諦めていたのでいやそんなに思い入れがあったというとても嬉しかったです、うん、濃厚な味わいと存在感のある歯ごたえでお酒が進みすぎました、飲みすぎちゃって、うん、ありがとうございます、前回の投稿から何ヶ月か経ち今年度の売上目標の設定で暴言を吐きまくりました、
うん、
あ、そんなのあったっけ。
ありましたね、
キョロスケ、
あのノルマが厳しい、
ね、あ、もうちょごめんね、もう忘れてるけど、はい、こんな根拠のない目標設定は意味がわからないのでこのまま続けるようならやめてやると暴れまくった結果、うん、適正な数値に戻ることができました。あ、よかったよ、若干腫れ物を触るような視線はありますが全く気になりません強い、今は言いたいことも言ったので有意義な毎日を過ごしております、鳥もつにありがとうございましたという、まあ、でもそれも全てやっぱり鳥もつにミート高橋さんの鳥もつにのおかげですよね、これはね、パワーをいただいたという、まあ、食べた後なのか前なのか分かりませんけども、なんせもどうであろうが全て鳥もつ煮のおかげだということだけ、文字通り肝に銘じてね、持つだけに肝に銘じてという、いつでも昼の番組できます僕、まあ、山梨でやってますしね、こういうの好きですからジジババは、
うん、喜んじゃう。
じゃあ今日だけちょっといろいろテイストを変えてもいいですか。あのやっぱりスイッチインタビューっていうね、素晴らしい NHK さんの番組に出た後ですから、あの初めて聞く方もいらっしゃると思うんですよ、この地獄のような番組だってことを知られてはならないというね。
いや、ちょっと映ってたから
ね、映ってました、テレビ出てはりましたね、宇野 T さんね、うん、頭今はボサボサですけどあの日はカメラ入るの知ってたんか分かりますがバチン決めてましたね、
シャツを着させてい
ただきました上にシャツを羽織らせていただいて、いや素晴らしい、まあ、そういうね感想も2通ぐらい来てるんでなんでやねん結構好評でしたよ、言うてももう早々に再放送もなんか決まってるみたいですし、自分で言うのもなんですけど結構良かった良かったって言うてもらいますよ、2通ですよ、
はい、そんな反響はない
ね、まあまあその話は後でしましょうと、はい、いうことでございまして、ね、まあ、ネタ見男ないも終わったところですが、まあ、今年もう一回ぐらいやるでしょうから、また足を運んでいただきたいなということもございますけども、さらっとこれだけちょっとご報告というか嫌やなっていうね、どういう経緯かはもうこの際はしょりますけど、昨日娘と新宿の高島屋のデパ地下でお惣菜買うてたら元カノに会うっていう地獄のあの経緯は省きますけど、夕方なんか新宿の高島屋のデパ地下に僕と娘は長女ね、桃花ですよ、いたんですよ。お惣菜買おう言うていろいろ、あそこもうすごいから、やっぱデパ地下いうのはね、こういろいろ見てたんですよ。やっぱり正直うちの近所にあるサミットとは客層が違うわけですよ、ややセレブ感というか、ね、まあいらっしゃって、ほんでもういろんな、もうちゃんローストビーフあるでとか言ってこういろいろね、サラダこんな高みたいな、 100g で300円400円、高いなこれ言って、アボカドで重さ増してんちゃうみたいなことをブツブツ言いながらこうわーっとデパ地下を見てたんですけども、であるお惣菜さんの前でこうね、このショーケースというかそのお惣菜が並んでるガラスケースをずっとこう前かがみでずっと見てたら、ちょうど僕の隣に立てた店員さんが急になんか鳴らしてはないけどカランカランカランみたいなノリですよ、うん、今からタイムセール全お惣菜 30% 割引でお届けしますみたいな、ことをね、もうフロア中に響き渡るような、そしたらやっぱりアベノミクスっていうのは成功してるとは言い難いんやなと思ったんですけども、あれだけ周りはセレブばかりだと僕は勝手に思い込んでたんですけど、 30% 割引っていう声が響いた途端にブワーっとおばちゃんがやっぱ来て我先にお惣菜を、いやそのどういう 心理状態なんかなって、このちょっとやっぱ高めのとこですよ、ちょっと高めのところで 30% 割引になった途端わーって来るっていう、その人のなんかモチベーションというか、あの金銭感覚というか、どないやねんというね。でまあ各位僕もすぐ横でそれを叫ばれたんで、もうじゃあ 30% オフやって言って、まあ食いつくわけですよ当然ね、もう貴族と言いながら庶民感覚をもうずっと持ち続けてる男ですから、でどれにしよう、肉と、サラダととかって言うてたら、隣の隣ぐらいで覗き込んでたおばちゃんが元カノやったんですほんでおばちゃんやったんです悲しい。いや向こう気づいてないです、こっち気づいてないですけど、悲しい、ただただ悲しい気持ちになったなという、
おばさんになって
たまあもちろん僕もおじさんになってるんですけどもねもうだから前世紀の 30% 引きどころの話じゃないです、向こうは。
金なってました。
金なってました。もう7、80% オフでしたよ、もう。おばさんになって思ってて。で、うわーって言って、もうその娘に説明するわけにもいかない。もんちゃん、ちょっと向こう行こう。ジュースコーナーで娘にジュース買うてごまかすというね、そういう悲しい事件がありました、これは。ちょっとオープニングからね、また、鼓膜が破れ。歯が砕け、
驚いたでしょ、
はい、目が見えなくなっちゃうというリスナーを驚かしてすいません、本当にも申し訳ないですけどもねはい、ということで今週もトークにこんな盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲラン社会山田るい53世のルネッサンスラジオ。だからもう今週は女運が悪いですよね。だから女運というか、まあ、そのおばさんに会っちゃうっていうのもありますし、昨日YBS 山梨放送さん向かうために甲府にね、向かうために朝の、まあ、開示にね、大体乗る新宿発の開示に乗るんですけども、乗った八王子あたりでなんか僕の隣の席にこうちょっと若い女性が座ってきて、まあ、僕そういう時も女性は見ないことにしてるんですよ。もうちょっとしたことでトラブルに巻き込まれて嫌やから、やっぱりもうずっと窓の外を見たりなんかね、ちょっとスマホをいじってみたりとかしてるんですけども、だからもう全然その人の顔とか見えないんですけども、ファッサーって感じで座ってきて、ね、なんでファッサーってなったんかなと思ったら、もうなんかこの肘のとこからファーってこう広がってるような服あるやん、ゆったりしたなんかギリシャ人みたいな服着てる人おるやんか、女の人で、でそこの肘のとこの服のファッサーっていうのと髪の毛がもうなんかファーっとちょっと長いねんけど、もうファーっともうボリュームもっと抑えいうぐらいファーっとこう横に全部、それが僕のこの左肘にもずっと甲府に着くまでずっとファッサーファッサーって、結論から言うと甲府までおったんそいつは、ファッサーもうずっとむっとうしいな思いながら、ずっと隣に座ってるんですけども、なんかその伊沢温泉っていうのがあるんですよ、甲府に着く前に伊沢温泉っていう、まあ一大歓楽街みたいなところ、温泉があるところですよね。温泉の手前で急にそいつがもうでかいトートバッグ持ってたんですけど、ガラガラガラガラってもうほんまガラガラガラって音すんの。でもものすごいいろんなもん入ってんのね。でそこからもうメイク道具出してこう目アイライン引いてなんかパタパタパタパタパタとかして、もうリップもこうファーっとやり出してなんかね、でなんかコンタクトみたいな入れて、で挙句の果てにコテ出してきて、
コテ、
巻くやつ紙。で今カイジ下に電源差すとこあるから、そこにガチャってやって、もう髪の毛コテで巻きだ、もうお前何にもしてきてないやんっていう、その山手線とかでも見るよ、そのメイク直ししてる女性とか見るけど、俺は別にそんなに不快に思わない、まあ、勝手にしたらええやん、みっともないなと思いますけど、もう電車の中でも全部だから今日のうのティと一緒ですよ、もう起き抜けて何にもせんとスタジオまで来たみたいな状態でもうバッタバッ全部やってんのよ、全部やんって思いながら、
乗ってからね、
まあでも気配だけね、見えへんようにしてるから、うん、全部やんね、わさわさわさわさわさ、もうコテ巻く時とかももうずっとこっちにも肘とかもガンって当たったりとか、鬱陶しいなこいつ思いながら、で伊沢温泉の手前でそれを慌ててやりだしたから、僕デリヘルの人かなと思ったんですよ
結構遠方から、
ね、いやイメージよもう完全なるイメージやけど、やっぱ伊沢温泉に泊まってる 温泉地に泊まってる油切った親父どもがなんかノリでお呼びしたんかなみたいな、そういう人なんかなって思ってんけど、まあ、結局甲府まで来たら伊佐温泉通り過ぎたからそうじゃなかったんですけど、なんかなやっぱあのお盆やからかなと思ってね、その東京に高校出てすぐ東京に行ったんやろね、あの子は。ほんでもう地元ではよ、村ではよ、ね、もう東京に行った何々ちゃんってなっとるわけですよ。で久しぶりのお盆で実家帰る。で実は東京では何にも成功してない、多分借金があるでしょう。借金があるんですよ。でも苦しい生活です。大学生やったら単位も落としてます。でも地元に帰るときは見栄を張らないとダメだっていうことで、もう完全装備で行ったんかなと思って、そんな伊佐和温泉過ぎたときにはあのデリバリーじゃないってことは分かったからあそこがデリバリーラインやからね
まあまあ甲府まで、
あそこを突破したら違うから、ね、違ったんやと思ったから、そんなことが悲しいなというかね、なんかそのお盆やから、そうか、そういうことも物語もあるんか各地でと思いながら、
帰省です
ね、帰省でね、ほんで甲府着いて、もう甲府着く時もなんであの通路側に座ってるやつは電車が止まるまで席を立たへんかね、お窓際に座ってるやん。でも上に網棚に荷物乗せてたり、まあちょっと上っ張り脱いだりねしてるやんか、ちょっとリラックスしてるやん。だから電車が完全に止まる前に身支度整えてすぐ降りたいわけやん。でも通路側のやつがもう なんやお前は立ってられへんのかっていう、あのまあ確かに中央線は揺れるけど一つも立ってられへんのかっていうか、もうギリギリまで立てへんが、腹立つわこいつ思いながら、で立って電車降りるという下りになって、だこのタイミングで自然とあの顔見たろうと思ってファッて見たらすっごい可愛くなかったんすよ。可愛ないんかいって思いましたよねあんだけバタバタコテで髪巻いてメイクバーしてファサーってこう刺して、せめて可愛くあってほしかったというね。
甲府が一番、
はい、メールをね読みます、すいません。大反響でね、やっぱりその私が E テレさんのスイッチインタビューに出させていただいて大反響嫌そうな顔をされますねえほんまもう良くないよほんまに俺は別にええけど自分のために良くないよ。嘘でもそんなことしてたら。
出てました。
顔出てた。めっちゃ出てた。
全く気づかなかったです。
ネタミソネミの権化ですよ、ほんま。
全く気づかなかった。
やっぱ長く一緒にいすぎたんかな。
メールが。
おおたときうのティこんな性格悪なかったんですけどね。やっぱこの番組を一緒に長くやりすぎたんじゃないですか。ラジオネームトリンドル B。はい、先日のスイッチ拝見しました。スイッチインタビューね、こねくり回しにこねくり回し、私も現代人は全ての事柄に意味付けをせずにはいられない、意味の病に陥っているんだなと納得を仕掛けた瞬間、今泉先生から、まあ、これ動物学者のね、今泉先生、残念な生き物辞典を監修されたという、あれ350万部いってるっていうね、もうその数字を聞いたらもうなんか最初お話を聞いてる分には今泉先生の本でね、もうだから学者の人って普通にアルバイトとかしてるんやなというねお話にも伺いましたけど、ガソリンスタンドで働きながら、そこで稼いだお金をもとに野山を駆け巡って、カワウソかなんかの糞を調べたりするんですよ。そのモチベーションすごない？やっぱ我々はやっぱもうちょっと金になってるとこあるやんか。いやだから本当に学級の徒なんですよ。素晴らしい人やなって思ってたんですけど、350万部って聞いた途端にやっぱりもう金にしか見えなくなりましたもんね何本ぐらい入ったやろ、監修ってパーセンテージどんぐらいっていうか、もうそればっかりで頭いっぱいになりましたが、今泉先生から科学的だ、僕のその考え方をね、科学的だと褒められ、そして山田の恍惚の表情誰が山田やねん俺やけど、これがこねくり回し芸なのだと全ての点と線がつながりましたってな
リスナーも嫌なこと、
これぐちぐち先生じゃないですね、
はい、リス人、
いや違うでしょ、その ね、聞いていただいてる番組のパーソナリティがですよ、ね、たまにテレビ出てですよ、ちょっと良かった、あの評判があったっていう時に、私も見ました、ここ刺さりました、感動しました、男爵が出てて誇らしかったです、さすがです、立派です、そういう意見はないんですか。これは
全く聞けない。あ、もう一つ、
もうバカリスナーばっかりですね、これはね、本当にもう一通っていうか、もう一通だけなんですよ。いや、あれ、僕そんなにね、出させてもらうまでよう知りませんでしたけど、結構いい番組なんでしょ、あれ。
あれは人気番組、
人気番組でしょ、スイッチインタビュー、うん、何なの、この番組のリスナー、家にテレビがないの、
流れてない、
ラジオと YouTube ばっか見てんの、分かんないけど。柏餅、
はい、
柏餅、
はい、
科学的芸人男爵さんよっぽど今泉先生に、いや男爵さんの考え方科学的ですねって言われた時に、俺よっぽどの顔してたんでしょうね、じゃあね、目指せ伝次郎、やかましいわ。男爵いい声、私も今気づきました、この番組が NHK にきっと聴取率が上がると思います、それだけです。薄いな薄い。もう一通同じ柏餅から来てますけど、3通目やったと思ったら同じ柏餅 でしかも柏餅50代なんですよね。もう男爵さん、こんなすごい番組出ちゃって大出世じゃないですか、若い時の写真が全く男爵さんと分からなかったやないかい、残念つながり だったんですね。あ、薄いな。宇野手さん、メールが薄いわ。
いや、お便り来てるじゃないです
か、ね、薄口が過ぎるわ、これは。
昔の写真がね、紹介され
て以上なんですよ、
はい、
ねえ、うん、もうだからもう出ても出んでも一緒やん、もうこんなん、
まあね、イベントとかだとね、メール来るんですけど、
営業に、どこそこの地方に営業に行きまし、営業のステージ見ました、4見ました、そういえば頭のいいペットを見ました、そればっかりやもう。
それは長尺というかね、
だからもうやってる意味がね、もうもはやないんですよ、うん、でこの番組も密着で来ていただいてね、宇野 T さんも出てましたよ、テレビに、
後ろ姿とか
ね、うん、んでリスナーのメールとかも障害なんかこうね、はい、あのぶつ取りみたいな感じでこう、あれケーキ屋ケソちゃん、
うん、
で俺あの後ケーキ屋ケソちゃんがなんかつぶやいてないかなと思ったんですよ。リスナー妙理オブ妙理でしょ、あんなの
NHK ですからね、
あのうひょーでしょ、うん、自分の送ったメールが NHK にっていう、一生ないですよ、うん、ケーキ屋ケソちゃんごときには一生ない出来事なのに、俺が徹底したエゴサーチ、もう病院やったらどんなちっちゃな癌でも見つかるような、うん、もうあらゆる角度からネット空間をこう輪切りにして探しても何もつぶやいていないという。
ケーキ屋ケソちゃん。
ケーキ屋ケソちゃんが。ケーキ屋ケソちゃんという文字も見当たらないという。何でなんだという。もう今日はケーキ屋ケソちゃんがトレンドに上がってもいいんじゃねえかと思ったぐらいの。
メールも来てない
です、ね。メールも来てない。はい、まさかは僕のメールが紹介されるとは。もう何にもない。死んでんですか。みんな。
そうですね。
みんな死んじゃってんですか。
歌詞状態で、
みんなうの D のお父さん状態ですか。
なんてこと言うんだよ。なんてこと。
今の本当に、今のうので本当に心から心から謝罪させていただきます。申し訳ございませんでした。最低。いやもうあれよ、
でもないです、
スタジオもね、まあ、これ金曜収録に変わったから、
はい、
あの9階の七スタに変わってるけど、うん、ね、だなんかちょっとスタジオが思いのほか綺麗だったのがどうのこうのみたいなつぶやき見かけなんですよ、うん、いつもは違うわけじゃないですか、本来ずっとやってたところは12階か3階かのね、わけのわからん独居房みたいな、はい、ゴミとかばっかりあって、はい、ね、もう机の裏にガムいっぱい貼ってあるみたいな。それと機材も壊されまくりの、うん、なんで、だからもうあのな家庭訪問の時のおかんと一緒ですよ、もう先生来る時だけ部屋きれいにして、ね、いっつも汚いのに、うん、なんか俺らが嘘ついてるみたいに思われるもんね、うん、なんかね、うん、そういうとこもね、なんか 文化放送の汚いやり口というかね、まあ、たまたまでしょうけどね、
たまたまですね、
感じましたけどもね。
見えないところに紙袋
とか
押し込んで
る。本当は紙袋のゴミとかが何個、あ本当だ。そう見えないところに、いやもうなんかおかんと一緒。じゃあ一応宇野 T さんの感想だけ最後聞いて、
うん、
はい。
なんか難しい話でしたね。
いやいや、そのなんかほらあの言葉が良かったですとか、なんか
ちょっと頭にはまあ入ってこなかった。
あ、そう、バカなのかな、じゃあ よほどです、よほどのバカですよね。じゃあ結構噛み砕いて喋ってたと思うんですけども、
難しかった。
いやこのスタジオで撮ったコメントも使われてましたやんか、
ね
え、ええ感じやん。ちょっとこう頭ファーってこう触りながらみたいな、あの感じ
最後いいこと、
ね、ファーってなって、まあ眩しすぎないのがええのかもしれまへんねえ言うて言うてましたよ。
言ってましたね。特に反響は、
特に、
はい、
メールも来ない、
はい、
もう知らない
知らない
知らないはい、ということで、ウリートークのコーナーでした。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週もレディオ内に8月に開設された新チャンネル、僕ちゃんに出演されているこの方とご一緒です。
はい、大島かおるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや今週最後、
最後、最後なん
です
よ。
寂しいですね。
本当に
寂しいですよ。
もう最近もうそういうね、小芝居も誰も入れなくなっちゃって、
ちょっと小芝居ってい
や、これは失礼、
これは失
礼、ただもうね、
もうそれも言ってくれない
の、もうみんなもうな慣れすぎちゃって。
そうなんですね。
カホパイちゃんなんか何にも言わないもんね。末期のココミンなんてね、もう何とも思ってなかったもんね。
末期のココミン、
もう結構もう2年3年来てたから。
あ、そうですよね、
来ていただいてたからね、いや新鮮でございます、はい。ただですね、これはもうお話を一刻も早く伺いたいということで、ちょっとコーナーに入らせていただきますね、
うん。
教えてあなたの周りの怖い話。さあ、はい、こちらの大島かおるくんが得意なのが怪談都市伝説ということ
で、はい、
先週はだからちょっと本当にキュッとしたね、本当に
もう
テレビサイズの怪談を、
うん、
ただラジオなんで全然長く喋っても大丈夫です僕は。はい、動画を配信してる僕ちゃんなんですけども、
はい、
ちょっとメールを読んでおきましょう先にね。ラジオネーム白熊のバター炒め、この間友達が捕まりました。
もう怖い、もう怖い。
スタートダッシュがすごいですよこれ。
すごい。
ドンっていうね。バキの体力測定の時ですねこれね。学校でバキが体力測定することになった時の短距離ドーンっていうのが、ね、出ていきました。この間友達が捕まりました、
はい、
頻繁に LINE していたのに急に連絡が来なくなり、あれどうしたのかなと思っていたのですが、
うん、
次にそいつの顔を見たのは夕方のニュース番組でしたって。信じられないどころの話ではなく、多分ドッペルゲンガーだなと自分に言い聞かせました、
うん、
お年寄りからクレジットカードを受け取って封筒に入れ、ポンタカードが入った別の封筒とすり替えるという特殊詐欺だそうです。今話題の特殊詐欺グループ、ニックギ特殊詐欺グループですよ、う
ん、いやダメですよ。
突然のニュースもそれはそれは怖かったのですが、その現実から逃げようとした自分も怖かったですという、リアルに友達が本当ニュースに出ちゃうような、
うん、
そういう悪いこと、
まあまあちょっと冒頭でね出てきてちょっと笑っちゃいましたけれども、
うん、
そういう一言がね、
まず捕まったんですよというね、
そうそうそう、う
ん、
まあでもそれね当事者からするとちょっとシャレにならない話というか、
なんて良識があるんだ。
いやいやいやいや、やっぱりちゃんとただ笑ってたわけじゃないよって言っとかないと今の社会怖いから。
お前ちゃんとしてるな。
今の社会怖い怖いからすぐ炎上しますよ。
まあね、ただこの番組は炎上しないんですよね、うん、もっとえげつない話いっぱいあるんですよ。これって有名な話、もう本当にみんな普通に頭に浮かぶようなニュース、
ー
ポンタカードがどうのこうの、あそうでもない、まあでも多分あったやろね、
うんうんうん、
しっかりね、怖いね。さあ、まあだからちょっと先週は心霊系のお話を伺いましたが、うん、実話系もお得意だというか、まあお話を持ってらっしゃる、
はい、うんうん、
何か一節お願いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、そんなに短くなくてもいいですか。
全然全然聞く、
うん、じゃあまあいくらなんでも10分超えるようなのはあれなので、
はい、 それもあるんですね。
もちろんもちろんありますよ。
すごい、すごいな。
でもじゃあ一コアというリクエストがあったので、はい、リアル事件の話。
リアル事件。
ただ、うん、ちょっと詳細は伏せたいなっていうぐらいの感じです。で、すごく大きな事件なんですけれども、だから事件名とかは言えないんですが、もともと関西に住んでまして、はい、で大阪の、友人もたくさんいるんですけれども、その友人が、行方不明になりまして、
お友達、
はい、女性なんですけれども、
結構普通に本当に仲良かったお友達、
はい、そうですね、結構一時期がっつり会ってて、でもなんか最近その彼氏ができただのなんだのっていう話があったので、うん、まあ自分もその一応男性なので、うん、あのくくりとしては、うん、あのそれでちょっとその連絡とかを最近しなくなってるのかなと思ってたんですよ。
なるほど。
なんですけれども、うんうん、ある日ピンポーンってチャイムが鳴りまして、うん、でその時東京大阪は結構通いで仕事で行き来しているような状態だったんですが、うん、たまたまその日は大阪の自分の自宅にいまして、うん、はーいって言って出ると、もう本当ドラマみたいなあのスーツ着た二人組の男性がいて、警察手帳を見せてきて、
警察？
そうです、警察手帳を見せてきて、うん、誰々さんってご存知ですよねっていう、
お友達の、
そう、その友達の名前で、あれで、ちょっと最近最近ご家族がご連絡がつかないという話をされてまして、うん、それで何か知らないかなと思いまして来たんですっていう話だったんですね、はいはい、で、あ、じゃあ連絡最近ないのってそういうことだったんだってそこで初めて知って、うん、でいろいろ話した上で、で申し訳ないんですけどって警察の方が、はい、申し訳ないんですけどちょっと一瞬ご自宅の中見てもいいですか、だちょっとなんというか、まあ歌、今思えばなったんでしょうね。で、その後全然その警察からも連絡もないし、進展もないんですけれども、また別の共通 の、 その女性と知り合いの、男の友人から電話がかかってきて、今テレビでやってるニュースあの子のことじゃない？
怖い怖い怖い怖い怖い
っていうニュースがあって、パッて見たらそのどこどこ在住の、女性が行方不明になってますと、うん、で、その方の自宅に大きな血だまりがあるのをご家族が発見されて通報に至ったんですっていう内容だったんですね。ちょっと待って、警察の人別に血だまりとか言ってなかったけどと思って、
そうだ、ね、
で、なんだろうなって思って、で、また 2,3 日進展がなくって、またニュース見たらこれ言うとピンとくる人もいるかもしれないですけれども、東京の八王子のロッカールームで遺体が見つかったっていう事件で、身元を確認中、夏場だったんで腐敗が進んでて、すぐには身元が分かんなかったから身元不明の遺体ってことになったんですけど、まさかまさかって思ってたら、また数日後に結局調べてその子だったっていうのが分かって、と思って、まあ、友達とかも全部含めてってなって、で、ただこの話ずっとおかしいなと思ったんですよ。この子って一人暮らしなんですけど、すごくそのご家族と の、 関係が深くて、しょっちゅうその話に今日もお母さんが家に遊びに来たんだよみたいなことが
言ってた、
話題に上がってたので、その行方不明になってから1ヶ月経ってたんですね、その警察が捜査に、捜査を始めるっていうか、家族がその血だまりを発見するまで、
はいはい、
ちょっとあんなに頻繁に家に来てた割には長いなと思って、もっと早くに気づいてもおかしくなかったんじゃないかと思ったんですけ ど、 その後犯人が逮捕されまして、でまあいろいろ調べて、まあ、それがまたニュースに載ったのを見た結果、あ、そういうことかと思ったんですけど、どうやらその犯人が彼女の携帯を使って来る LINE だったりとか、お母さんが例えばじゃあ明日行っていいみたいなことに対して今はちょっととか、その子になりすまして返したんですね。
で、そういうことか。
自分がだからあっと思うのは、じゃあ自分が送った最近元気みたいなのに返ってこない既読だけがつくみたいなのも、
既読ついてた、
その犯人が見てたんだ、
そうだ
って思うとはちょっとなんだろうなって思うことがあるんですけど、まあそれはまあただその事件の内容の部分だからこれは別に調べれば出てくる話なんですが、あのその子の LINE のアカウントまだ僕の携帯にあるんですよね、 LINE 上に。
亡くなりはった。
そうですね、女性ので、もちろん開けばその当時のトークラインとかも見れるんですけれども、うん、ちょっとそこはじゃなくて、うん、それが LINE って自分のアカウントの横に、うん、一言メッセージみたいなのを入れられるのご存知です、うん、今日暑いとか、うん、そういうなんでもないようなことを横にちょっと一言コメントみたいに載せられるんですけれども、
う
ん
はい、そうですね、はいはい、
それも当時のまま残ってて、はあ、でいつもだったら、まあ、さっき言ったように今日暑いとか今日は料理作ったとかちょっとなんか顔文字付きでなんか可愛らしい感じでやってるんですけど、うん、もしこの最後のこの一言をそのなりすましてる犯人が書いてたとしたらちょっと不謹慎どころの話じゃないなっていうことももちろん思うし、うん、その子自身がこれを偶然書いたんだったらどうなんだっていうことにもなってくるんですけど、うん、その今残ってる最後の一言がひらがな3文字で寒いだけなんですよ。
どういうことやと、なんか監禁、うん、もしもしその方やったら監禁されてたみたいなこと
かな、なんか偶然その日が寒かったから普通に寒いと書いたのかもしれないけど、それが最後のメッセージになるって。いや、
ま
あ確かに
ね、本当にもうまさに最後の一言やもんね。
そうなんですよね、なんかまるでね、今その彼女のどっかにあるその魂が何か訴えてきてるような、そういう気持ちになるなって。
本気でやるなよ。まあまあそのね、ご友人の方はね、本当に気の毒やなと思うけど、ほんまに怖いやつですね。
そうですね、そうなんですよ。でもやっぱりこういう話はね、なんて言うんでしょう、
鳥肌立ったもん。
例えばニュースに出てちょっとそのコメントするとかっていう真面目にやるのももちろんできるんですけど、やっぱ逆にその広めてほしくない人もいたりとかして、でまあそのあまりにもその現実だとするとどんな空気でそれ喋んのって話になっちゃうから、まあ一応怪談というかまあ怖い話としてまあ話させていただいて、でまあやっぱりそのニュースがこうどんどんね少なくなっていくわけですよ。その当時はバンバン報道されてても
風化というね。
そうですね、まあまだ犯人もなんかちょっと否定してる部分もあると聞いてるので、そうなんですよ、そうなんですよ、まあまあでも一応逮捕されてるんですけれども、まあそうやってみんなから忘れられていくのもちょっとなっていう友人としてはっていうのがあるので、ちょっとお話できる時には話させていただいて
ると。まあまあまあ、この話に関してある種当事者の一人というか周辺の 人間であるというのが間違いないもんね。
そうですね、まあさっき のお便りにもありましたけれども、やっぱりなんか知人がまあそっちは逮捕の側でしたけど、連日そのテレビに出るってちょっとなんていうか現実味がないというか。
確かにな、うん、ないもんね。
そうですね、いやまあまあまあでも話させていただいてよかった。
いやいやいや、ありがとうございます。なんかね、多分お辛い部分もあると思いますが、はい、もういつにいつになくのコーナーになりましたけど。はい、ということで、じゃあレディオからのお知らせをお願いします。
はい、では気を取り直して話させていただきます、
うん、はい、
新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには渋谷加穂さんのおもちゃんや、みひろさんのゴルフわでしこ、さくらきずなさんの佐野作があって、うん、なんと8月には僕、大島かおるの僕ちゃんも始まります。
はい、
今後も続々と新チャンネルを作っていく予定ですので、チャンネル登録といいねボタンを押してください、うん、またレディオの公式ホームページも開設いたしました、
はい、
URL は http://lady-oh.jp、うん、lady-oh.jp です、
はい、
レディオ YouTuber の最新情報やイベント情報等も随時アップしていくので、ぜひチェックしてみてください。
はい、今日もボリューミーな、うん、 へえ、まあまあ怖いね。
そうですね。
次はどういう場所で会談を喋るとかも決まってるんですか？
いやもう全然呼ばれたらどこにでも行きますって感じなので、
うん、そう、流しの会談会の流しのような。へえ、じゃあまあちょっとまたねお話聞けるの楽しみに。今日で最後でございます、はい。最後に、ルネラジリスナーの皆さんに何かメッセージありましたら、なければないで大丈夫です。
あ、じゃあないということ、はい、いやいや
いやそういうパターンもあるんですよ。全然。
本当ですか？
全然。
あ、でも本当にね、4週にわたって、はい、お世話になりましたっていうことと、はい、まあ、最後にねしたい話もできたし、うん、よかったなという、もう今日この日、また4週毎日、はい、もういいことずくめでしたね。
あ、本当ですか、
うん。
じゃあまたちょっとね、お話をしに来てください。
ぜひぜひ。はい、また男爵さんともお会いしたいです、はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでカール君、一月ありがとうございました。
ありがとうございました。
レディオのコーナーでした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田瑠璃53世のルネッサンスラジオ。僕の考えた企業パーティーあるある。よくよく考えたらクレープヒロさん別にスポンサーになってないですもんね、
はい。
なんかおかしくない？うん、お金もらわないとね。
あまり反応ない。
僕だから今ちょっとクロワッサンっていうかマガジンハウス、ここどうなんですかね。僕今ずっとお悩み相談のオンラインのコーナーやってて、まあ、その前引きこもり漂流記の完全版は角川文庫さんですけど、その前はマガジンさんから出してるんです。スポンサーなってくれないのかな、ね。なんかだからあれでしょ、もう僕も本当にお悩み相談っていう禁断の果実に手を出したからにはもう取り返しがつかないというか、この汚点は消せないわけですから、もうそうなったらもう啓発の方に行ったろうっていうことで、ここどうですか、そのクロワッサンさんなりマガジンさんなりスポンサーでお悩み相談の番組をやるというのはどうなんですか。これは
コラボして
ね。いやだからもう別にもうこの番組は関係なくていいんですよ。もうこの番組を絡めようとするからおかしくなっちゃうから、新たにそういうこともね、ちょっとまあ
相談番組
よかったら宇野 T さんも
やるんですか、
パーソナリティで入ってもらってどれだけお悩み相談と対峙することが苦く苦しいことか味わっていただきたい。本当に
人の相談なんて
すごいです、もう本当に憂鬱ですもん毎月クロワッサンさんからこう10本ぐらいお悩み送られてくるんですけど、見るたんびにもう憂鬱、
まあ、ラジオでやっちゃうとなるかもしれないですね。
まあまあね、いきますわ、企業パーティーあるあるを。私ヒゲ男爵山田が、出演するたびに会場を爆笑の渦に巻き込む場所、企業パーティー、そんな企業パーティーのあるあるを妄想で送ってもらって、そのあるあるをプロ企業パーティープレイヤーこと私ヒゲ男爵山田があるかないかジャッジしていこうということですね。はい、ミミズグチグチ、企業パーティーあるある、基本的に社長の手は汗がひどいこれあるあるかな。そんな、まあ、握手はねしますけど、そんな風には
びしょびしょの
びしょびしょという印象はないですね。すっごくバカみたいな、もう本当に子供みたいなことを言いますけど、社長あるあるということで言えば基本的に社長は偉そうだっていうのはありますけどすごくシンプルな、すごくシンプルなあるあるですけど、偉そうだなっていう、そうですね、まあ、こんなん言うたらおかしなるんですけど、しょうもない会社の社長ほど偉そうですいややっぱね、いやそういうもんよ、大企業の社長の方ほど、まあだからあれなんかな、創業家の人間じゃないとかそういうことも関係してるのかな、うん、やっぱ一族でやってはるぐらいの企業やと、まあ一人もよるよ、全員じゃないけどごく一部の方よ、
もうもちろん、
偉そうやね、
文化放送はね、
文化放送は偉そう、
フランクな方です、
文化放送の社長偉そう放送させていただいているという気持ちに欠けている
ろくでもないやつです
よ、ろくでもない俺らやそれは それは俺らや
出てこないですね
使わしてもうてねえ。逆に考えればそうよ、文化放送で流れもせえへん番組でブース使わしてもうてんねんから逆で言うたらね、流してくれへん流してくれへんっていつも文句言うてるけど、逆にひっくり返したらそういうことやねんから、
ね、使わせていただいてる
んですね。ありがたい話です。本当にラジオネーム路頭まあ通常迷うという言葉が続く言葉なんですけども、
いいことには使わない、
はい、路頭って書いてますけどもね企業パーティーあるある。重役の子供にビンゴの景品が当たると会場全体に壇上に上がるときコケロコケロという空気が流れる、まあ、なかなかないけどね。だから以下僕が言ったあの企業パーティーでこの番組で喋ったことあるかもしれませんが、まあそこはアットホームな、まあ、中小企業さんで、いや別にまあ社長さんもまあそのなりの癖はありますけど、まあええ方で全然気持ちのいい方で、ただ普通になんかホテルの広間みたいなところで宴会してるようなところでお子さんとかも連れてて、でビンゴコーナーの司会やってたら、なんか一番ええ商品が A5 ランクの特選なんとか和牛何キロみたいなんで、もうでっかいパネルジューって肉焼けてるでっかいパネルもあって、でこれ話しましたよね、後ろに一番ビリの参加賞みたいなやつが積んであるんですけど、それがドンキホーテとかで売ってる金の延べ棒型のティッシュケースなんですよ、ティッシュなんですよ。それがピラミッド型に三角に積み上げられてて舞台に、で特選和牛当たったのがなぜか社長の息子やったんですよ。小学校5年生ぐらいやったかな、分からんけど、でおめでとうございます、あいやそうなんです息子さんなんすかとか言いながら、なんか変な感じなんなと思いながら、社長と息子さんとヒゲ男爵で、特選和牛のジューって肉焼けてるボード持って、後ろには金の延べ棒のピラミッドっていう写真を撮ったんですよ。いつかあれがどっかに流出したりせんかなっていうのがね、ここ数年来の心配ですよね謹慎に向けて貯金しとかんと、これはラジオネーム既得権益、あまあでも事務所通してるからあれや、まあ、それ事務所が悪いね、いや悪いねんというかそこちゃんとしたとこやから普通のすごく実直なお仕事をされてる会社
やから、写真にねちょっとそういう
写真にそれ感がある、うん、写真に反射感がある
聞いたことない
日本語いわゆるなんかその内容のこのハレーションね、照り返しというか、写真に反射感があるんです、でもあくまで感であってね、そうじゃないと既得権益を詐欺また、ね、よく送ってきてくれてますが、うん、お反射感と言った途端に、反社会勢力の主催する企業パーティーは一見すると参加者みんな紳士だが、笑った時の顔をよく見ると全然歯がないそんなことないです、
笑うと
そんなことない、いやむしろおそらく僕そんな会ったことないけど、むしろおそらくですけど歯が切れすぎるんじゃないですか、全員新庄みたいな口
セラミック
の、セラミックのホワイトニングのセラミックのやつピカーンってなってるようなことなんじゃね、うん、あ全員新庄っていうのも例えが古いですけどもうおじさんだからしょうがないという、ことでございます。さあということで、以上僕の考えた企業パーティーあるあるのコーナーでした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。さあエンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、カトキョハローワーク、声優のラジオを作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼対昼の帯のラジオへの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます、どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在8月分の応募も受付中でございます。全てのメールはこちらまで、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE までお送りください。さあお知らせもございます。私書きました一発屋芸人熱伝引きこもり表裏一気完全版、中年男ルネッサンス、そして一発屋芸人の不本意な日常、こちら現在発売中でございます、ぜひお手に取ってみてください。ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中です。もういいですかもうさすがに
いい
でしょ。
いやまだまだ発売中、
なんかわかんないですけど悪いことしてるみたいな気持ちになるのはなぜなんですかこれは、わからないですが、
ね、お安いですし、
ね、 雑誌オンラインさんは昔だってね、いろいろ助けてくれてましたもんね、はい、でももう助けてくれてないわけでしょ、うん、そしたらおかしくないですか。
おかしくはない、
おかしいじゃないですか。それは気持ち悪い、そういうの気持ち悪いんですよ。なんか高校野球見て球児の汗とヘロヘロのとこに感動したみたいに言うね、そういるでしょ。 ああいうのと一緒です。これがだからある種のポルノです。これは
ルネペディアは、
ルネペディアはエロ本です。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。そして日経新聞、ウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなんかでコラムを連載しております。木曜キックス IBS 山田翔造さん、毎週木曜昼1時から夕方4時まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。いうことでございます。今週この辺です。来週までさよなら。ルネッサンスラジオ、ラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね。私が心を込めて、本当にもうホコホコしていこうということですね。今日はちなみにもう、まあ、私、そして作家うの D ね、プロデューサーも含め、全スタッフで、うの D にいただいた海苔を食べながらね、うん、お清めの塩をみんな肩に振ってでうの D にいただいた香典返しの海苔をみんなでパリパリ食べながらお送りしていこうという、ことですね。本当にもう成仏していただきたいとい
やするでしょそれは。
成仏するんですかお父さんは。化けて出てきたら面白いですけど。はい、ラストメッセージ、はい、ラジオネームかぼちゃほうとう、ということは山梨のことかね、タイトルもついてます。我が家の美談、あ、まあでも8月そうか、終戦記念日等々ございますし、戦時中の祖父の思い出という、いや本当はね、だからやっぱ僕こうなんです。もう毎月戦時中の思い出を喋っていきたいなっていうぐらい、いやこれ笑い事じゃないです本当にね、社会派というかしっかりしたコーナー、そういうのが一つあってもアクセントとしてあってもいいんじゃないかと思って始めたのがラストメッセージのコーナーですから、やっぱりその諸先輩方のねお話をこう語り継いでいくっていうのが大事ですよ、聞いていきましょう。ラジオネームかぼちゃホット、私がアマチュア無線3級かっこ電信級っていうね、私がアマチュア無線3級の免許を取るためにモールス符号の勉強していた時の話、どんな時の話やどんな時の話やモールス符号、いわゆるモールストンツートントントンツーのやつね、モールス符号の勉強していた時の話です。母親が血筋かしら、血筋といういいですね、血筋かしら、もう亡くなったけどお父さん、過去これだから、かぼちゃ王党から見ておじいちゃんですね、祖父もうモールス信号が使えたのよ。子供の頃お父さんがトンツートンツーと口ずさんでいるのをよく聞いたわ、だおじいちゃんがね、トンツートンツー、もうそういうの口ずさんでた、よく聞いたよとお母さんがおっしゃったと話し始めました。母親の話によると祖父は昭和20年に満州で陸軍の通信兵をしていたのですが、満州の国境を越えてソビエト軍が攻めてきたという情報を誰よりも早く入手し、すごい人やん、真っ先に日本に逃げ帰ったそうですいやどうなんでもそれはやっぱりそれはもう自分の命っていうのはね、大事ですから、
戦場でも
ちょっと待ってくださいね、情報誰よりも早く入手し、
誰よりも
誰よりも早く日本に帰ったと。で逃げ帰ったっていうのはこれはカボチャ王とか勝手に言うてるだけですから、そう軍の命令式ゲートを考えて勝手に帰ることはできないはずですからね、何も言わんかったんかな上官に、ちょっと帰りたいんで
攻めてきた
と言わずに、 ってことなの？大問題や歴史変わるやつやで、これ。母親の話によると、祖父はこれね、逃げ帰ったそうです。母親はお父さんが通信兵だったから、ソビエト軍の侵攻から逃れて日本に生きて帰ってこれたの。今の私たちがいるのはお父さんのおかげ。まあ、ひいてはね、モールス信号のおかげですよね。あなたもお父さんに感謝しないとね、おじいちゃんに、ということですね。笑いながら話していました。鈍感な母親は気づいていませんが、私はピーンとあることに気づきました。祖父は、いやちょっと思う、このコーナーで消費切れる、こんな。祖父は仲間を捨てて日本に逃げ帰ったのではないかという疑問です。もちろんこれは、いやそうよ、私の推測でしかありませんが、確信でもあります。なぜソビエト軍に捕虜になった日本兵は50万人になるそうです。ウィキで調べてね、情報の入手が運命の分かれ道だったのではと考えると、おじいちゃん、生きて日本に帰ってきてくれて本当にありがとうと、とりあえず心を込めて言っておきます。おしまい。なんかモヤモヤしますね、これは。これだからどうですか、ソビエト軍の侵攻ですから、どうなんでしょう、おじいちゃんがちゃんと来ますよって上官にあげてたら、北方領土は北方領土で今プーチンとこんなに揉めることもなかったっていうね、もともと住んであった人に今帰れない、墓参りなかなか行けないっていうね、元住民の方もたくさんいらっしゃいますが、そういういろんな問題も起こらなかったのではないかという
かもしれないし、うん、結局変わってないかもしれないしってことですね。
まあどっちの世界線にね。
アニメみたいな、
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 シュタインズゲート。あー、いやまあまあまあ、これはちょ軽々にね、おじいちゃんのせいやとはこれは言えないです。
おじいちゃん一人でね、
う
ん、
これはだからどうする、逆にね、とじみさん、ゴールデンラジオの方にこれ回してもらって大竹さんがどんな風にコメントするか、
朗読コーナージ
ジイこの野郎って大竹さんがおっしゃるのか。あの朗読コーナーありますやんか。
あります、ね、
大竹さんがタンとしのぎを削りながら怒られる怒られる怒られる。
すごいちゃんとしたコーナー、
ちゃんとしたコーナー。いやでもこういう話もあるわけよ、そら。
いや、 やってそうです。
確かにウノティが8月にぴったりやとおっしゃった通り、まあね、その終戦記念日なんやっていろいろありますけど、当然その当時亡くなった方、まあ、お国のためにということでね、戦地に行って亡くなった方、そのご遺族の方、みんなでこう、思い出しましょう、振り返りましょう、痛みましょうというのもあるし、こういう人もおるんやって。
いや、まあそのおかげで
ね
今生きてるわけですから。
まあ、かぼちゃ宝刀はね、
それもあるわけですか。
ただそのおかげで失ったものもあるんじゃないかという、まあ、そもそもこの話が本当なのかというね、何の裏付けもないですからね。はい、はい、ということで、ラストメッセージのコーナーでした。